もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お願いいたします、はい。
今日はどんなご相談ですか？
生命保険のね、受け取り人のことで、はい、ちょっとお聞きしたいんですけども。
あ、はい。あなた、今、おいくつですか？
私、75歳です。
75歳。ご結婚なさってるんですか？
はい。
ご主人、おいくつでしょうか？
主人は81歳で、去年の暮れに、
はい。
死亡しました。
ああ、そうですか。それはもう本当に。お子さんはいらっしゃいますんですか？
はい。息子と娘、長男、55歳です。
はい。娘さんは。
長女が52歳です。
ああ、そうですか。もうお二人とも独立なさって、
はい。
別々に暮らしてらっしゃるんでしょうか？
長男夫婦と一緒に、はい、孫と一緒に5人で今生活してます。
ああ、そうですか。
はい。
じゃあ娘さんの方は結婚なさってるってことですね。
はい。
で別のところに住んでらっしゃるんですね。
はい。
生命保険の受け取りっていうとどなたの？
お父さんが亡くなって、
はい、
でその前に70歳の時から、
はい、
アルツハイマーが患ってて、
はい、
で8年間私うちで見たんです。嫁に手伝ってもらいながら、
はいはい、
でその間にいろんなことがあって大変で、私が大きな手術を3回したもんだから、
はい、
もう私もそんなもん自分って長くないなと思ったもんだから、
はい、
あと困る子供たちが困ってはと思って、
うん、
やったら娘がじいじのことは私が見るでいいよって言ってくれたもんだから、
はい、
なのでじゃあ生命保険入ってるから、
うん、
でそれでお父さんもしやったね、まあ、お嫁さんに見てもらうのはね、
はい、
忍びないとても無理だで、やっぱり実のね、
うん、
この方がいいでって言って、そのお父さんの保険を、
うん、
お父さんが死んだら、
うん、
娘が受け取る。だけど
私の方が、その前まではあなたが受け取ることになってたんですか？
あ、そうです、そうです。
はいはいはいはい。
うん、なもんで、いざ、やっぱり、そうなってみたときに、もうそれは自分のものっていうかね、受け取り人のものであるからっていうことで、
はい、
で、じゃあね、私がずっと大変な思いしてかけてきたのがね、
うん、
どうなのって言ったら、私が管理するからって、私は自分の自由にね、使おうなんて思ってないって、嫁の前でも言い張ったんですけどね、
うんうん、
いざ、私ね、お父さんの仏壇ね、私も入る仏壇だから、
うん、
私がね、自分で決めるからって、って言ったら、それが面白くなかったらしくてね、
うん、
私の言うことを聞かないだったらもう私知らないからねって言って、それからいくらも電話しても出ないし、梨の粒ってなんです。
うーん、
で法律的にね、そういうふうになってるんだったらもうしょうがないのかなと思う。うん、だからせめてね、お墓そのぐらいはと思うんだけど、やっぱりダメなんでしょうかね、そういうことって。
お母さんの気持ちとしては、ご自分が一生懸命かけた保険だし、はい、
そうなんですよ。
それで、はい、お父さんの仏壇とか、お墓とか、はい、そういうのをそのお金でやれたらいいなと思ってらっしゃったんですね。
はい、はい、そうです。
うん。
で、息子にも一回相談して、もう保険かけるの大変だから、
うん、
どうしようかって言った時に、俺たちはそんな当てにしてないから、そんなのやめればいいって言ったんだけども、
うん、
なんか途中で解約するのももったいないと思ったもんだから、
うん、
かけてて、そういうふうになったから、
うん、
でも娘、まだ今でも私信じてるんですけどね、もう。うん、
だって、あれでしょ、その娘さんも息子さんも、
はい、
ずっと仲良かったんでしょ、お父さんもお母さんもみんな4人ね。
そうなんですよ。だから最後、お父さんと、うん、見とる時も4日間はみんなで、孫もみんなでお父さんを見て送ってくれたからね。
私いい家族じゃないですか。
と思ったんだけど、お金って魔物なんでしょうかね、なんかね、そういう子じゃない、いや信じてたけども。
その保険でいくらぐらい降りたんですか？
500万です。
500万。
はい。
うん、でも娘さんは娘さんでいろいろ考えてらっしゃるんじゃないんですかね。
それ以来一切何回電話しても、うん、でもないです。でも私もね、もう、
うん、
もういいから、保険がないと思ってね、なかったことにしようって思うんだけど、あまりにも情けなくてって言って、
うん、息子さんはどう言ってらっしゃるんですか？
だから俺が言っただろって、そんなね、
うん、
やめればよかったのにって言うし、
娘さんに受け取り人にするの、
うん、
でもなんでその時に、
うん、
息子さんにしなかったの？だってお嫁さんと一緒に介護してたんでしょ、お父さんのことを。
もう気の毒で無理だなと思ったの。
あのお嫁さんに。
お嫁さんかわいそうだからね。だから、あ、じゃあ娘も、あの子も私が見るでいいって言ってくれた。それを信じてたのがね、まあバカだったっていうか、私が、全部私が悪いっていうふうになる。
でも、息子さんに行くようにすればよかったですね。同居してんだから。
そうなんです。
いや、じゃあもう今からでも娘さんのところに行った保険金はこっちに戻ってこないのかしらっていうご相談ですか？
そうなんです。
じゃあ回答者の先生に聞いてみましょうか。
はい、お願いします。
はい、今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。先生お願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは、お願いいたします。
はい、まあとても泣いておられるんだけど、
はい、
もう一つわからないなと思うこともあるんですよ。
はい、
あのあなたはね、その500万円を、はい、まあ娘さんの名義に変えていてね、
はい、
どうあるべきだと思ってらっしゃるんですか？
え？
あのどういうふうになるのがね、一番正しいことだと思ってらっしゃるんですか？
まあそこらまだ細かいこと、もう絶対法律で言われるとダメかなと思うから。いやいや
い
や、
あのね、法律のことは何も考えなくていいですから、どうするのが正しいと思ってらっしゃるんですかっていうことです。
正しいのはせめてお父さんのかかるお金、
はい、
ずっとやっぱり私職員も入れなし、全部ずっともう30年ですか、
はい、
息子たちの面倒見てもらってるからね、
はい、
だから途中でその名前がそうだったからして、あの子、それ娘の方にだけね言って、あの子たちはいいって言っても、私はそれじゃなんか悪いで、あの子たちにっていう気持ちなんです。
本当？
はい、
そうですかね。私はなんか聞いててそういうふうに思わなくてね。
ええ、
まあ、あなたはこの500万が欲しいんだなと思いましたけど。
それは娘のところで、あの、全部やるよりも、だから息子のところ全部振り込んでって言ったんだけども。
いや、それはね、息子さんに振り込めばね、うん、息子さんがあなたに戻してくれるものがいくらかある、まあ、全部なのかもしれないですけど、うん、そういうことを期待してませんか？うん、
そういうこと期待、それまで余裕ないです。あの、もう自分の生活は、じゃもう自分で決めて、年金で、うん、こうして生活していこうっていうのはある程度の目処が立ったから、だから嫁にもごめんねって言ったら、もういいじゃないと思えばいいよって言ってくれたんですけど。うん、
あの、それはいいんですけどね。うん、そのお嫁さんが言った言わないはいいんですけど、うん、あなたはこの500万をね、丸々息子さんにあげれば、それで気が済むっておっしゃるんなら、なぜ最初からその保険の受け取り人を息子さんにしなかったんですか？
う
ん、
だから私ね、正常じゃなかったです。でもね、あの、いや、ずっと病んでたもんですから。
あの、あなたはね、
はい、
ちゃんと正直におっしゃってないと思うんだけど、あなたはこの500万円がね、欲しいんでしょ？
あ、それは欲しいっていうか、うん。
だからご自分が欲しいんでしょ？
自分、私どっちみちそんなもう、あと何年でもないもんだから、あってもしょうがないわけでしょ？
あってもしょうがないなら、そんな泣いてね。
はい、
だって、あなたにもしものことがあれば、
うん、
まあ、息子さんと娘さんが相続人になるんですから、
うん、
あなたが残したものがあればね、
うん、
それは娘さんや息子さんに行きますよ。
うん、
ね、そういう順番になってるんですよ、法律はね。
うん、
それわかりますでしょ？
で
もちろん、もちろんね、うん、お父さんが亡くなった時も、
うん、
あなたも娘さんも息子さんも相続人なんですから、本当はまあ親からね、何がしかのものが相続されるっていうことは、まあ普通にあり得ることですよ。
うん、
まあこの保険はね、あの相続財産じゃないので、相続で娘さんに言ったわけじゃないですけど、
はい、
娘さんは赤の他人ではないのでね、
はい、
あのお父さんが亡くなって保険が出て、それが名義が自分の名義になってたから、それを受け取るということに対してね、
はい、
あのとんでもないことをしてるとは全く思ってないと思いますよ。
ああ、そうなんですか。
そうでしょ。だってあなたが名義を変えたんだしね、親が両親がね お父さんの名義で契約してた保険を、
はい、
お母さんの承諾のもとに自分にくれたわけですからね。
いや、そういう意味で、
いや、でも受け止め方としてはね、そう思ったとしても不思議じゃないじゃないですか。
そうですね。
娘さんはね、あなたにちょっと言ったっていう話はね、うん、あなたにお金渡すと無駄遣いするでしょうと、
うん。
そういう言い方ですよね。
うん、そうですね。
だからやっぱりこの500万をそんなにね、どんどん使わないで、
うん、
きちんとお金を管理して、正しく使っていきたいというふうに思ってるんじゃないですか、
うん、そう思ってくれてたら幸せなんですけども、私その立派なあれじゃなくて仏壇も本当のお父さんと二人だけで入る墓地も二人の永代供養にすれば子供たちに世話かけないなと思って、その話で進めてるんです。そうすれば計算してその中の範囲でっていうことでやってたんですけども、
う
ん、
その中の範囲っていう範囲がね、
500
万だとすると、それは娘さんはね、納得しないと思いますよ。つまりこの500万を、あなたのね、希望で使ってもいいお金だとは思ってないと思いますよ。
情けない、そんな白状の子に育てた覚えなかったなって。
いや、白状じゃないですよ。この500万をね、きちんと意味のあるようなものとしてね。
はい。
まあ、あなたにもしものことがあった時だってお葬式出さなきゃいけないわけでしょ、
うん、それはもう息子夫婦に頼んであります。
そうだけど娘さんだってその時のこともあるかもしれないと思って貯めてるかもしれないじゃないですか。
まあ来てもらわなくてもいいっても息子たちも言ってね、もうそれ
だからそういうことをしてね、亡くなっていいの？自分が亡くなった後兄弟が口も聞かないとか親戚付き合いがなくなったとかね、あれもみんなの亡くなったばあさんが500万のことで騒いだことだからね、なんてそんなこと世間に言われたくないでしょ。
やりたくないことなんですよね。
でしょ、
うんうん、
だったらあなたが気を使ってそういうことにならないようにしないといけないんじゃないですか。
じゃもう黙って待ってるしかないってことですよね。待って、
まあそれは黙って待ってるかどうかわかりませんけど、娘さんにはね、ひどいこと言ったんじゃないかっていうことを謝ってね、それでまあ心配してくれたのにごめんねと、あんたの意見も聞かないでこれからは何でもあんたに相談するわっていうのが正しいんじゃないの。
ああそうなんですかね。ああそうか。いやね、お父さんが息引き取った時、娘がばあば今までごめんねって、これから仲良くやろうねっつってね、手を握って抱いてくれたんです。その時の姿を思い出すとね、あの子あの時の気持ち嘘だったのか、自分主義なんですよね。
これ解決するのもちゃんと頑張ってもらいたいですけど、はい、絶対やっちゃいけないのはね、
はい、
2人いる子供のちょっと都合が悪くなるとこっちに悪口、ちょっと都合が悪くなるとこっちに悪口。例えばまあね、ちょっとお嫁さんに気に障るから娘に託したみたいなことを言う。で、娘と悪くなったら今度息子に言うって。これはね、本当やっちゃいけないですよ。
私のこと全部、見ててくださったみたいな言い方ですよ、ね。
いや、だってさっきからおっしゃってること聞いてるとわかりますよ。そういうことすると本当に亡くなった後ね、親戚付き合いがぐちゃぐちゃになっちゃって、あれ全部亡くなったお母さんが悪かったんだよって話になりますよ。
はい。
それだけはやめた方がいいですよ。
はい。
むしろ仲のね、良くない兄弟をまとめ上げる、まあ最後の最後はね、亡くなったおふくろはまあ最後まで俺たちのこと心配してたから仲良くやろうよって兄弟同士が言えるような、そんな風にしておかないと、それは親の最低のね、最低限のマナーでしょ？
悔しい。
お母さん。でも、これからですから。ね、これから。おばあちゃん、いっぺんああいうこと言ったけど、でも、いいお母さんだったねーって言われるようになってください。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、失礼します。